熱血
人体塾超ええやん。
みなさんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト株式会社長栄代表取締役長田治さんです。よろしくお願いします。3月最後の金曜日となりましたね。はい、早いですね。はい、今年は例年より桜の開花が早いところが多いと聞いていますけれどもね。寒暖の差が本当に大きいですけどね。
そうですね。はい、
そんな中お便りをいただきました。滋賀県大津市にお住まいのハイヤン再びさんからいただきました。ありがとうございます。不動産の方は京都を知り尽くしていると思います。不動産の方から見て京都の観光名所はありますか？みんなが答えるようなところではなく隠れた名所名刹など教えてくれたらグッドというふうにいただきましたけれども、ありますか、塾長？
結構ですね、京都はいろんな桜の名所がたくさんあるんですけどね。滋賀県から来られるということは、ほとんど京滋バイパスを使いになるケースが多いと思いますね。京都が一番早いと思うんです。京滋バイパスを走っていただきましてですね、西宇治のインターを降りていただいて、ちょうど大村池伏見区の向島エリアですね、はい、周辺ちょうど宇治の地域に入って、ちょうどその境なんですけども、そこにですねずっと水路がずっとあるんですね。昔のこの水路がですね、その横をもう何キロと渡ってですね、もうすごく桜が綺麗ですね。でこれ私はたまたま伏見に住んでるんで、私どっちか言うたら大体花より団子なんですね。
あ
まり行かないんですけども近所の方はですねたくさん行かれますね。宇治のとこから水路をずっとですね、久見山町っていう場所がありますね。そこに一口と書いて芋洗いって呼ぶんですけども、入り口が一箇所しかなかったから芋洗い、そこで芋を洗ってたっていう話を言うてましたけども、その水路のへりがですねほんまに綺麗にですね桜が咲いてます。で一度ぜひですね、市内はたくさんありますけども滋賀県から来られたらそこへ行っていただいたらかなり綺麗な桜が見られるのではないかなというふうに思いますけど、ぜひ行ってください。
いいですね、隠れた桜の、
隠れたらあんまり来ないですから、一人でいい桜を見られるという穴場やと思いますけど、これ言うてしまうとまたいっぱいになってしまうかもしれない。
いやー本当ですね
ぜひ行ってください。
ハイヤンさん、再びさん、ぜひこの京都の観光名所、今の時期やっぱり桜がねいいと思いますので ね、行ってみてはいかがでしょうか。お便りありがとうございました。この番組では皆さんからのこういったね質問でもいいと思いますし、あとお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問の、お便りなどはどしどしお寄せくださいね。お待ちしております。長田塾長にズバリ解決をしていただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い、100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超A の提供でお送りします。熱血
人体塾超ええやん。
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ先週はこの春新社会人になられるフレッシュマンについてお話を伺いましたけれども、もう本当に入学式も間もなくですよね。新入生として京都へ来られる学生さんもたくさん
そうですね
おられると思います、ということで今週はですね、株式会社長栄代表の長田塾長に熱血な学生さんについてのお話を伺いたいと思います。はいはい、 塾長もね、あのかねてからおっしゃってますけれども、やっぱり京都はもう学生の街でもありますので ね、 そういったことは、あの塾長もこういったお仕事されていても感じる、
ね、そうですね、やっぱり1000年以上こう都のあるところはやっぱ京都だけなんでね、京都というのはやっぱり何かを発生する場所なんかなというふうに思いますね。企業も立派な企業たくさんありますから、何かをこう生まれる土地なんかなというふうに思いますけどね。
いいですね、はい、でその中でこう熱血な学生さんというテーマなんですけれども、はい、というところで言いますと、はい、京都学生祭典という学生の方たちがもうたくさん集まって行われる、はい、まあ、お祭りのようなものですけれども、はいはい、こちら毎年行われていますが、長英さんもサポートされていると、
は
い、
私とかもですね、まあ、4回ぐらいからですね、あの実はあの経済同友会の事務局長とですね、実行委員長が、まあ、ちょっと協力してくれということで、まあ、それからやっぱりあの若者にもやっぱりいろんなですね、パワーあるけど資金がないという、非常にですね、で我々はパワーはないけど多少彼らよりもあるということで、まあ、資金提供を多少させてもらいながらあの協力 してるんですけど、はい、
この京都学生祭典はもう今は本当に認知度も広まってきているよう で、
そうです、ね、
今年で
ですね8回目ですね。たまたままたご挨拶、あれ今年はですね、確か立命館大学の学生さんが実行委員長で、あとあの同志社大学の方と、それからコンソーシアムの方と、うん、あの挨拶に来ていただきまして、うん、今年もよろしくということでやりましょうと、頑張ってやりましょうと。でかなりですね、昔はあんまりこうあの注目されてなかったんですけど、最近はですね、なんか結構こうメジャーになってきましたよね、まあ、いいあの祭典になってきたなというふうにあの思ってます、うん、だから、まあ、頑張ってですね、あのやってくださいということをお願いしたんですけど、うん、まあ、これからあの今テレビであの坂本龍馬でやってますけども、京都から発するものは非常に多いと。日本の国も、まあ、京都からいろんなことがあって変わっていったとね、うん、あの若い人たちがですね、やっぱり京都でやっぱ頑張ってあのスタートしてもらうということは我々にとって非常に嬉しいことなんで、将来のですね、あの日本の世代を彼らに託したいというふうに、多少ちょっと話が大げさになりましたけど、
いや
そういう思いを持ちながらですね、あの協力をさせていただいているんです。
あの毎年秋口にあるんですよね。
そうですね、あのまだもうぼちぼち始まってるんですけども、最終のフィナーレはですね、10月の初めにですね、あの平安神宮の周辺と、それからあの京都駅ですね、あの階段のところを使ってですね、あの最終2日ほど2日間なんかやられるみたいですね。
あ、継続的に。
そうです、ざーっと継続的にいろんなイベントがですね、例えばその横断幕を持ってそういうなんかアピールして行進したりとかですね、それをこう挟みながらいろんなことをやってるみたいですね。あれは若者しかできないね。
エネルギーを感じますね。
感じますね。もうやっぱりああいう時代を我々もあの思い出しますね。
思い出しますか。
最近もちょっと年いってきてあげませんけど。
いやあのその中で印象に残る学生さんとかいらっしゃいました？
そうやね、まあ、あの最初頼みに来た時にはもう必死の形相でですねお願いに来たと思うんですけどね、でよし分かったやろうって言うたら、なんか涙を流して泣いてたっていう、まあ、非常な思いでやっぱり資金カンパを集めたんでしょうね。だからやっぱり通じたわけですね、やりたいっていう強い思いが、だから、まあ、そんなの見てると、あのああ協力してよかったなと今から思えばですね思いますけどね、まあ、毎年ですね、スポンサー対象にですね感謝祭が行われるんです。で、まあ、うちは冠で、まあ、ロームさんとうちロームさんの方が上なんですけども、まあ、あんまり来られてないんで、うちがなんか温度を取ったりとか挨拶したりとかいつもしてるんですけども、まあ、非常にですね、市長さんも 来られますし、いろんな方がですねサポートされて、まあ、これからもずっとですねこういうイベントを続けていただきたいなというふうに思います。
はい、いいですね。じゃあもう本当に学生の皆さんと触れ合う機会も多くじゃあ終わりになるのかなと思うんですけれども、最近の学生さんはなんか装飾系という言葉もあったりしますけれども、もう傾向ってあります？
どうなんやろね、なんか装飾系ということはなんか優しいっていうイメージが非常に強いんですけども、なんかまあ優しい人はいいと思います。優しい人だけど反面を持ってないと、ただ優しいばっかりではダメですわね。やっぱり強い若者らしい、だけど優しい方の方がいいと思います、ね、あんまり優しいのかわからないですけども、ある時は鬼のように怒りますし、ある時は非常に優しい、両面持ってると、これが理想の男性やなって自分で思ってるんですけど、
優しさの中に強さがある
そう、ね、言い過ぎかな。
いいですねいいです、そういう男性がいいですやっぱり、はい、ね、ということでございましたけれども、塾長からですね最後に学生の街京都に対しての熱い思い願うことをお聞かせください。
そうですね、せっかくですね縁がありて、あちこちに大学ある中で京都へ来られてですね、4年間もしくは2年間ですね京都で、青春時代を過ごしたというこの思い出をですねやっぱり大事にしてもらいたい、でまたですね機会があればですね皆さん方お国へ帰るか就職終わっても、まあ、年に一度ぐらいは京都へこの学生祭典に戻ってきていただいてですね、みんなで盛り上げていただけたらありがたいなというふうに思います。はい、
いいですね、はいはい、これから新生活を迎えられる方も多いと思いますけれどもね、たくさんの学生ならではの思い出を作っていただきたいですよね、
は
い、
そうですね、
はいはい、この街で、はいはい、ということでございました。ではここで一曲お送りしましょう、はい、今日は
今日はですね、サザンオールスターズのですね津波をお願いした
い。ああ、いいですね。なんだかこの時期に聞くといろんな思いが出てきそうな、
そうですね、
あったかい曲ですけれども、ではお聞きください。サザンオールスターズ、津波。
生まれ育ったこの家ももう今夜限り、明日からはあの人と幸せな家庭を築きます。柱の傷、小さい頃私の身長をお父さんが印をつけてくれたんだ。あの頃はよく怒られて泣いたっけ、お父さんなんか大嫌いって。私が親になったらどんな心境なんだろう。お父さん、お母さん、長い間お世話になりました。
家族の快適な暮らしをサポートする、そう私たちは長栄です。
熱血
賃貸塾超エアン、
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに熱血賃貸塾超エアン塾長、住まいに関するスペシャリスト超エの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には、はい、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、はい、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます、はい、塾長よろしくお願いします。お願いします。さあ今週もたくさんいただいております、はい、こちらご紹介しましょう。大阪府豊中市にお住まいのラジオネームみかんあめさんからいただきました。ありがとうございます、はい、こんにちは。一人暮らしをしようと思いますが、日当たりの他にどういうところを注意して借りた方がいいですか、教えてください、ということでいただきました。いいですね、シンプルな質問、でも気になるところですね。
まあ、日当たりは非常にですね、皆さんおっしゃると思うんです、まあ、一人暮らしで住む場合ですね、多分そこへ行かれたら買い物とかですね、それから、まあ、お医者さんとか、まあ、諸々の、関連の生活的に必要なものがどこにあるかっていうことをですね、やっぱりよくよく知りたいと思うんです。で、まあまあ、我々の会社は、まあ、特にですね、そういう管理を専門にやってる会社なんで、周辺地域が非常によく分かってます、まあ、しつこく何遍も言うようですけども、やっぱり非常にそういうことを対応していただく、非常にサービスの行き届いたですね 管理会社が管理する物件に住んでください、まあ、毎回毎回こういった話に多分なると思うんですけども、まあ、できましたらですね、非常に重要なポイントなんで、分からへん分からへんの話にどこに聞いたら分かるかと、それはやっぱりそこのことを軸にしている、そこを管理している管理会社が一番よく知っていると思いますので、まあ、そういった管理会社がどこであるっていうことをですね、最初によく聞いてですね、まあ、部屋を借りていただければ非常にありがたいなと、あとあと迷うことも少ないし、まあ、非常に良かったなと、感謝していただけるのちゃうかなというふうに思います。
はい、その日々過ごす中でやっぱりそのお部屋をしっかりサポートしてくれるところがあるっていうのは大きいですからね、は
い、大きいですね。
特に一人住まいだとね、
特にね、何かあった時にやっぱり相談する人が、専門家が近くにいるっていうことが非常に大事なんで、まあ、なかなかどこが専門なの、専門でほんまに専門なんかどうかわからない部分もありますけども、少なくても当社は専門です。
長英さんは専門。
あ、えらい宣伝しました。
細かいところで言いますと、なんかまあ、そういう管理会社さん、しっかりとそういった体制整えているところを探すっていうのはまず必要なところなんですが、はいはい、その他こうお部屋として日当たりっていうのが気になるところだと思うんですが、その他なんかいくつか上がるところってありますか？こういうとこを気にした方がいいよみたいな。
そうね、まあまあ、その住む場所とかね、だからそれによってもかなり変わってきますので、皆さん方が最初借りるときにですね、どういうところでどういった値段でどういうところに住みたいっていうイメージを持って探さないと、ただ単にですね部屋を探すって言うたらそれはちょっともういろんなパターンがあるんで、なかなかですね、アドバイスさせてもらってもですね、理解していただけないというふうに思うんです。まずあなたが何の意味を持ってこの地域にどういう値段で何で住みたいのやっていうことをよくよく考えてからですね、部屋を探していただければ、ただ単に部屋を探すっていうだけではちょっと大雑把すぎてですね、多分答えようがない部分があると思うんですけど、
なるほどなるほど、はい、まず自分の中でちょっとイメージをしてみて、はい、ここにどういう生活をこれから送ろうと思っていて、
そうですね、
はい、そのスタイルをイメージしてみて、まずちょっとし、ある程度絞らないと、
はいはい、そうです、それをやっぱりしてもらわないと、
いろんな引き出しがありますからね、あるだけにどれを出していいのか。
最近はですね、インターネットが非常に普及してますので、いろんな相談事はですね、インターネットを叩いていただいたら大概のことは出てきますので、そこで専門業者にやっぱり聞いていくと、それからゆっくり探してもいいのかなというふうに思いますけどね、
はいはい、ということでございました、はい、三河目さん、じっくりと絞ってご自身の中でイメージをして、ネットなどでも調べた上でしっかりとした、ね、はい、体制の整った会社にご相談なさると、
そうです、ね、
はい、いいと思います、はい、ありがとうございます。ではもう一つご紹介しましょうか、向こう市にお住まいのピンコさんからいただきました、ありがとうございます。2階建てのハイツに住んでいますが、2階から1階に引っ越しをしたい場合にも、やはり敷金礼金は同じだけいるのでしょうか、
契約書そのものを見てですね、判断していただいて、契約書にそういうふうに書いている場合はですね、やっぱりそうしなくてはならないというふうに思います、ただですね、まあ、たまたま下が空いてて、下が空いたからそこへ行きたいということであれば、まあ、持ち主さん、大家さんのところへご相談行くとか、お世話になった不動産屋さんにご相談行くとか、もしくはそこを管理している管理会社に相談行くとか、投げかけてみてですね、その投げたボールが返ってきた時にもう一回判断していただくっていうのが一番いいかなと。ただこれやっていう確定したものがないんで、まあ、相手さんが、あ、それやったら、まあ、部屋移動していただいても結構ですよと、ただし今いられたところが非常に汚れてるんだったらそれを直してから移動してくださいとかね、まあ、いろんな返してくるもんがありますので、まあ、その辺考えていただいて、まず相談するということが大事ではないかなというふうに思いますけど、
はい、その相談するお相手の会社によってやっぱちょっと返答も違って
はく
る、
ね、基本的には、まあ、空いてたらですね、まあ、いい大概のところはまあいいですよということですね、変わってくれるというふうに思いますけども、
はい、敷金礼金は、
いや、それはですね、同じ中でこう移動するんで部屋が変わるだけなんで、1階よりも2階を好まれる方もたくさんいらっしゃいますから、だからあまり気にすることはないと思いますけどね、むしろ1階よりも2階行きたいという、方の方が多少難しいかなと。
あ、そうですか、
はい、特に女性の方お住みになる場合は まあ、2階とか3階上の方がやっぱり安全安心を考えたらですね、上の方がいいと思うので、で音もやっぱりしますしね、
うん、
こういう2階建てのやつはやっぱりそれなりにやっぱ音がしますので、上の人が下へ行くのは比較的は、まあ、話さえすれば行けるかなというふうに思います。
はい、下から上の方がやっぱ要望が多いだけに難しい。
そうですね、はい、上行きたいっていう方いらっしゃいますので、まあまあ、お年寄りされた方はどうしてもあの足腰がやっぱり多少ですね上上がるのは大変なんですけども、若い方は別にあの2階から1階行かれるのは比較的ですね、あの相談さえしていただければその状態でやってくれるから、まあ、多少の条件はつくかもしれませんけど、それは私にはちょっとわからないん で、そこでまあ相談してください。
はい、まあ、まず一度相談してみるのはいいかなということですね。
そうですね、
はい、何かしらのお答えは返ってくるでしょうと、はいはいはい、まあ、あるんですね。結構その同じマンションの中でちょっと階を変えたいんだっていうことって。
そうですね、例えば上がもう非常にあの夜うるさいとかね、
はい、
そういうことがあって、まあ、我々そういうあのクレーム出てきたら言いに行きますけどね、あんまりひどい場合は退去してくださいっていうことを申し上げますけども、はい、だけどもまあまあ上へ行けばそのこれ2階建てなんで上がないんで、まあ、結構静かにですね暮らせるかなと。その代わり、まあ、下の人には多少気を使いながらドタドタしないと、そういうことを気をつけていただければいいのかなというふうに思いますけど。
あ、はい、なるほど、はい、一度住んでみてやっぱりここはっていうので変えられたいという方っていうのはあるんですね。
ありますよ、
やっぱりね、
中にはやっぱりそういうあのリクエストが来ますね。だけどまあまあそれはあの何でもかんでも拒否はなしに、まあまあ、多少の条件もつくかもしれん、まあ、あの内容は契約内容は一緒なんで、号数を変えるだけのことやから、そのように契約を一からやりまくるっていうことはですね、
はい、
今はないと思います。昔はありました。
昔はありましたか。昔の方が厳しかったんですか。
今は比較的ですねお部屋の方が、みんな詰まってることないんで空いてるところもたくさんあるんで、あの比較的ですね条件が緩和されてきてるっていう、そういう時期なんで、今は借りられる方は非常にいい時期なんかなというふうに思いますけど、
動きやすい状況には。
そうですね、
昔よりはある、
はいはいはい、それは大丈夫だと思いますね。まあ、それは持ち主さんの基本的ないろんな考え方があるんでね、それはもう絶対ダメっていう方もいらっしゃいますけども、まあ、できたらですねやんわりとですねどうですかという苗書きをまずすると、まあ、それから考えていただいてもいいの違いますか。
なるほど、なるほど、はい、やんわりとね
思いますけど、まあ私これ勝手に言うてるんでそんなことないっていうこともあるかもしれませんよ。だけどもまあまあ一回住みたいということなんですから、一度まあ問いかけてくださいと、
はいはい、ということでございました。はい、さあ塾長、今日は2通ご紹介しましたけれども、はい、今週のツボ、はい、お願いいたします。
あのお話を聞いてたんですけども、何事も自分で決めずにですね、あの相談を買うまずすると、で管理会社なんかオーナーさんなんか、また仲介していただいたあの不動産屋なんか、まず自分 の、 あのこうやりたいということを相談してください。自分で決めずに相談しよう。
あ、いいですね。
どうです
ということでございました、
はい、
ありがとうございました。
はい、どうも。
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。ということで、賃貸のツボでした。
坂本龍馬、独自の視点で時代の先端を駆け抜けていった坂本龍馬のスピリットこそが、先の見えない現代に必要とされているのかもしれません。果てしなく進化し続けながら、己を信じ今を生き抜くために何が必要かを、坂本龍馬は現代にそう問いかけているでしょう。人として、企業として、何が必要なのか。
日本の夜明けは近いぜよ。
これからの21世紀をお部屋探し、マンション管理で創造する。そう、私たちは長栄です。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、そろそろ番組もお別れのお時間となりました、はい、塾長、桜の便りが届く頃ということで、
そうですね、
スポット
そうですね
教えていただきましたけれども、はいはいはい、塾長、ご家族で行くこととかもないんですか？
私ね、先ほど申し上げましたようにですね、花より団子でございますので、
ね、おっしゃってましたけどね、
あんまりなんか普通ね、春になったらなんかみんな桜見に行こうとかね、そういうケース多いですけど、あんまり今まであんまり行かないですね。
本当ですか？
なんかしらけた男なんかちょっとわからないです。
いやいやいや、そのじゃあ塾長は春を感じるのはどういうところで感じるんですか？
まあそれはなんか暖かさでしょう。私はどっちか言ったら寒い方が好きなんです。
あ、そうなんですか？
好きな
んです。暑いより、
まあ、春は春と秋ばっかりだと、年間春とばっかりだとその方がいいですよ、
はい、
だけども暑いよりも寒い方がいいんです。
熱血の塾長ですから暑いのがいいのかなと思いましたけど、
暑いのはもう私ね直射日光当たると非常に暑いんでね。まあ冬も寒いですけども、まあまあ、春は好きですよ、この時期これからもう最高の季節で、まあ、秋は食欲の秋ですけどね、僕は春も食欲の秋か、 春かなというふうに思うぐらい、
春は本当にその時期にしかない食材もたくさんありますから ね、
やっぱり芽が吹いて新しいものがどんどん出てきますので、まあ、今はタケノコが美味しいですね。
タケノコ、
はい、
いいですね。
若タケね、美味しいですね。うちの嫁はんはタケノコ炊くの上手なんですわ。
いいですね、はい、そういった食材があってもそう料理をしてくださる人がいるからこそなわけですからね。
嫁はんはね料理が抜群にうまい。
おいいですね。
やっぱりね結婚するのは料理が上手な、ね、奥さんと結婚するのはこれは幸せですよ。
本当ですか、胸が痛い、
頑張って料理覚えてください。
そうですね、覚えたと思います。はい、そんなエンディングになりましたけれども、この番組は賃貸情報の番組ですので、ね、はい、皆さんから、お便りたくさんお待ちしておりますので、はい、ご相談などありましたらぜひぜひお寄せくださいね。さあ、そろそろお別れのお時間となりました、はい、熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超ええ代表取締役の
長田修、
そして私重田舞子でした。また来週です、はい、さようなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超えの提供でお送りしました。